こんにちは、ハイロハイジです。エクスポートは、サンフランシスコ在住の私、ハイロハイジが、日本国外で活躍するデザイナーやクリエイターの話を聞いたり、自身のサンフランシスコでの暮らしや活動について喋るポッドキャストです。ということなんですが、2年半ぶりの収録になります。2年前にですね、子供を出産しまして、そこからこのポッドキャストお休みしてました。時間が単に取れないというよりは、子供がいつ寝るのかわからなかったりして、ゲストの方と、しかも時差がある中でスケジュール調整が難しいというのがありました。今までは深夜でも週末でもゲストの人が都合のいい日にいつでもという感じでやっていたので、それができなくなったんですね。なので、第二シーズンと言いますか、自分一人で喋るスタイルをメインに再開してみようかなと思ってます。もちろんね、また人と話したいなとは思っていて、まあアメリカ在住の方とか、時間空いてたらいつでもいいよっていうね、デザイナーとかクリエイターの人がいたらぜひ声かけてほしいですね。はい。今日なんですが、ちょっとアメリカでの出産、育児休暇についてちょっと話してみたいなぁと思っています。なんかアメリカに引っ越してきた当初に友達と話してたのが、なんかアメリカって、育児休暇がめっちゃ、短いらしいよっていうのを聞いたことがあって、そうなんだ。っていうのがね、ずっと思ってたことなんですけれども、まあじゃあ実際、アメリカの会社で働きながら出産してみてどうなったかっていうのを、まあちょっとせっかくなんでエピソードに残しておこうかなと思ってます。まず、産休、育休なんですけど、これ英語で、産休はマタニティーリーブで、育休のことはペアレンタルリーブって言うんですけど、面白いなと思ったのは、会社の、なんて言うんですかね、就業規則みたいな、そのドキュメントではですね、ペアレンタルリーブって書かれてるんですね。で、その、ジェンダーに関わらず、で、なんなら、その自分が産んだ馬に関わらず、その養子だとしても、その新しく赤ちゃんを迎え入れる人っていう定義のもと、その休暇を、与えるっていう制度になっています。で、まあもちろん多分この呼び方って会社のによって違うとは思うんですけれども、夫の会社でもペアレンタルリーブってなっていた。と確か言っていた気がします。なので、まあアメリカの似たような業界、そのテック業界だったりスタートアップだと、まあおそらくペアレンタルリーブ、育休っていう記載になっていることがまあ多いんじゃないかなと思ってます。でね、そこに養子も含まれるっていうのはなんかすごく面白いなというか、本当ね、産んだかどうかじゃなくて、新しく、赤ちゃんを迎え入れる人へのサポート、手当っていう定義なんですね。で、期間なんですけど、私が働いている会社では、16週間、もらえました。なので、約4ヶ月ですね。で、その間、給与は同額が出てました。で、せっかくには、カリフォルニアなり、州、自治体からの、なんて言うんですかね、補助金みたいな、補助金っていうのかな。まあ、手当を先に、申請してもらって、で、まあ、それが足りない分というか、もともともらってた給与と同額になるように足りない分を会社が、出してくれるっていう形でした。で、今ちょっと当時のというかドキュメントを見返してたら、2500ドルのお祝い金ももらってましたね。 まあ、何か必要なものを買ったり、まあ、ご飯代に当てたり、まあ、子供を迎えるにあたって必要なものに使ってくださいねっていうお金でした。で、心配だったのが、なんかまあ4ヶ月、まあ、短くも長くもない期間なんですけど、なんか戻ってきたら仕事を忘れてるんじゃないかっていう不安が最初あったんですけれども、まあ、これについては案外大丈夫でした。で、まあ、心配だった一つに、まあ、体力というか、まあそのね、出産後4ヶ月でなんかどれくらい回復するんだろうかっていうのがこう分からなかったっていうのがあるんですけど、育休に入る前にですね、マネージャーと復帰プランみたいなものを相談してました。で、実際復帰してからは3ヶ月ほどは週4で働いてました。時短とはちょっと違うんですけど、まあ、仕事の量をしばらく減らしてもらっていたっていう感じですね。で、なんで週4かっていうと、週3と週4が福利厚生を受けられるなんか境目らしいんですね。まあ、要は週に何時間働いていたらフルタイムと認められて、まあ、そうじゃなかったらパートタイムになるみたいな。なんか多分その境目があったみたいで、週3にしてしまうと保険とかが受けられなくなってしまうっていうのがあって、週4になりました。プランの中にはもちろん4ヶ月経ってすぐに、フルタイム、週5で働くっていう、プランもあったんですけれども、私が選んだのは週4ですね。まあ、お給料はもちろんその分、ベースサラリーは、その期間中は、減るんですけれども、まあ、ちょっといきなりね、フルで働けるのかなっていう不安があったので、週4でやってました。で、その3、4ヶ月くらい、週4でやってたタイミングでは、ベビーシッターさんに家に来てもらってました。で、まあ、コロナになってから、完全にリモートワークになっていたっていうのもあったので、まあ、家で働きながらリビングに行くと子供が見られるので、それはすごく良かった体験です。なんか昔見たアメリカのドラマで、働く女性が出産から復帰して、ナニーさんが子供が初めて立つ瞬間に立ち会って、でそれがメッセージで送られてくると。で、その女性は、なんで自分はこの大事な瞬間を見られなかったんだって泣くシーンがあってですね、それがすっごい印象に残ってるんですけれども、まあ、そういうこともなくというか、まあ、ベビーシッターさんに面倒は日中見てもらっていたものの、まあ、自分自身もお昼休憩とかなんとかでこう、赤ちゃんにこう、なんだろうな、赤ちゃんを見ながら仕事ができたんで、その子供の成長に立ち会えて、なんかすごく良い復帰だったなぁと思ってます。で、まあ、さっきも言ったんですけど、そう、コロナになって会社が完全リモートワークになって、まあ、オフィスが恋しいなって思うこともあるんですけど、まあ、子供が生まれたタイミングでは、なんかすごいいい働き方だったなって思います。まあ、ちょっとね、子供が成長してきたらまた気持ちが変わるかもしれないんですけど。はい。あと何かあるかな？あと、そうだ、いつ出産したかを誰にどう伝えるかですね。なんだろう、なんかアメリカって日本と違うのかなと思って、なんか英語のブログ記事とかすごい読み漁ったりとかして、結局どうしたのかな？なんかよくね、安定期になってから伝えるとかって言うんですけど、でも、つわりの時期って安定期より前なんですよね。で、その時期が一番仕事が辛くて、とにかく眠くて、でなので、その直属のマネージャーにはつわりの段階で伝えてましたね。で、まあ、マネージャー経由で人事の人にも、話が行ってました。でもそれ 自体もマネージャーの人が、これ人事の人にだけは伝えようと思うけどいい？っていう感じで必ず確認を取ってくれましたね。とか、他の人にはシェアしないよ。あるいは公開したいっていうなら、もちろんそれもいいしっていう感じで、必ずこう、私がどうしたいか、その情報を、妊娠したっていう情報をどうしたいかっていうのを確認してもらえたのはすっごく良かったですね。で、まあ、そんな感じで、つわりの時は過ごして、安定期が来たくらいで、チームのメンバーには共有したのかな。まあ多分日本でもきっとね、同じ感じかな。でもその時はとにかく必死でなんか英語の記事を探してましたね。まあ多分国関係なくみんなね、思う。悩みなのかもしれないですね。いつどう、会社の人に伝えるかっていうのは。でもそれでいくと何ですかね。実は復帰よりも妊娠中の方が働くっていうことではしんどかったかもしれないですね。なんか、フォギーブレインっていうらしいんですけど、なんか頭の中がもやがかかったみたいで何にも考えられない。デザインの仕事で行くと、ただ手を動かして何か画像を作るとか、なんか画面を作るみたいなのはいいんですけど、その前のプランニングというか、なんか機能を考えるとか、そのプロジェクトのプランを考えるとか、なんかそういう頭を使う部分が一切できなくなって、単純にそう眠いっていうのもあるし、なんか、眠いだけじゃなくて本当に頭がもやもやしてて、あの時が仕事で言えばすごく辛かったですね。まあなんか本当はって言ったらあれですけど、育休もいいけど、本当はね、妊娠中の方がね、お休みって取れるといいのになっていうのはすごく思いました。はい。ということで、まあ、今日は直接デザインの話ではなかったんですが、まあ、アメリカで働く一人のデザイナーのエピソードということでお話ししました。まあ、今後もこんな感じでね、ちょっとゆるりとというか、まあ、一人で話すのでどういう感じになるのか、ちょっとまだ自分でも決まってないんですけれども、まあ、またちょっとなんか話したいトピックがあったら、こんな感じで喋ってみようかなと思います。はい。では以上です。ではでは、聞いてくださってありがとうございました。